はい、というわけでですね、始まりましたグレートギデオの、笑い音楽館でございますけども、回を重ねること何回でしょうか。もうそんなこともね把握してないというね、なんて言うんでしょう、もう手たらくでございますけども、今日はねいろいろね、あのね話そうと思ってたことがあるんだけどね、あれだよ、すごい何俺的にすげえ事件が起こってさ、うん、その事件をねちょっといろいろ話さなきゃいけねえなとは思ってんだけど、あ、まあね、あの音楽の話と笑いの話いろいろね バランスを、取ってね、話していければいいなと思うんですけども、これがなかなかね喋り出すとねそうはいかないわけですよ、本当にね申し訳ないんですけども、そんなわけで、ね、今日も30分お付き合いをしてください、そういうわけで、グレートギダユーの笑い音楽館スタートでございます。はい、というわけですね、今日はなんと8回目だそうです。わあすごい、8回、もうね早く後ろ来て追いつきたいけど無理だな、背中を見るとこの話じゃないね、全然なんだよ、もう追いつきはしないけど、まあねいろいろね大変だよ世の中さ、台風だなんだでいろいろ、事件があってさ、やっとそれが落ち着いた、落ち着いてないんだよ、落ち着いてないんだよね、まだね被災地の人はね大変で、もう、今からいろいろやんなきゃいけないって言うんだけどさ、それになんだ重なるわけじゃないけど、すごいねオリンピックどうなるんだろうね、びっくりだね、何マラソンと今日もう花形とも言えるような競技がなんだか札幌の方に行っちゃうって、もうどうするんだろうね、もうほとんど札幌オリンピックじゃねえかみたいな話でございますけど、札幌オリンピックね、もう日の丸飛行隊懐かしい話、知れないよジャネットリンとか、すごいよジャネットリンフィギュアの銀盤の妖精、すごいね、銀盤の妖怪みたいにしてたけどね、すごい銀盤の妖精でジャネットリンは懐かしい、そうだね、札幌行っちゃうでしょ、で東京大変なもんだってね、いろいろなんかいろんなもんボロボロボロ見つかっちゃってさ、これあなんかもう下手したら剥奪されんじゃねえのみたいな話じゃん、まあ、そこねどうなるか分かんないけども、まあ、せっかくねやるんですからね、記念に残るようなね、素敵な大会にしてほしいと思うんですけども、小池さんも大変だよ、小池なんだっけコーチコーチなんかなんかいるでしょ、偉そうな向こうの人ね、 IOC かなんかの頑張って戦ってね、もう東京もなんとかもぎ取ってください、お願いします。
すべての音はここから始まる、はじめはデモ作りから、そして、メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック、
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツドーンラジオデラックス、第2木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、というわけでですね、改めましてこんばんは、どうも、糖尿病のなぎら健一、グレートギダでございますけども、すごかったんだよ、事件、まあ事件っていうほどのことじゃないんだけどさ、ね、小学校の同窓会があったの、小学校言っとくけど小学校の同窓会ね48年ぶりだからね、半世紀じゃねえかみたいな話でさ、そうだね、60ですからね、もう12歳って言うと48年前になるんですけども、集まりましたよ、板橋区立金沢小学校ね、本当に何でしょうね、もう入った瞬間でもう誰が先生だか生徒だか分かんないようなね、おじさんとかおばさんがいっぱい うじゃうじゃいましてね、いやなんとなくね面影がね、男の方はまだ分かんだよ、 俺らの頃ってさ、なんか昭和30年代、40年代ぐらいかな。あんまりね、別に女の子とさ、仲悪いわけじゃないけど、そんなにあんま女の子とこう、日頃はまあ口聞くとかあんまりそういうのなくてさ、そう、だから名前言われても全然わかんないしさ、それに、なんだい、もうあれだよね、結婚して名前変わっててさ、みんな名札つけてんだよね、旧姓の。旧姓の名前、名札つけてんだよって言ったら、全然女の子わかんないね、とかいう話してさ、うん、そのうちさ、あだ名で呼び合うんだ、当時の。それで、はい、分かった、みたいな。カニコロとか言って、お前カニコロじゃねえ、みたいな。カニコロっていう、カニコロっていうあだ名もすごい。俺の名前、あだ名なんか、小学校の時、豚まんだからね。太ってるだけで。豚まんだよ。夏に誰も言いたくない名前だよね、そのね。ずっとそれで急に豚まんとか呼ばれちゃってさ、師匠と思いながら、でも懐かしい話がね、いっぱいあってね。みんなのところでね、どうなの？クラス替えってね、俺ら、なんだ、4年の時に1回あるぐらいなのかな？だから1年から3年まで、同じクラスで、4年、4、5、6ってまたクラス替えでさ、だから結構濃いんだよね。3年間一緒だからさ、そう。で、そのメンバーでほら、日光とか行くわけだよ。課外授業じゃないけどさ、なんか修学旅行みたいなんじゃん。板橋区は、なんか、日光行きましょうとか言ってさ、そう。で、日光、いろんな思い出さ、人それぞれ違うんだけどさ、全員が同じだったのがさ、まあ、ある旅館に泊まってさ、昼飯にカレーライスが出るんだけど、うん、そのカレーがすげえまずかったっていうのがさ、全員一致の意見だったね。びっくりしたね。あんなところでも、意見合うんだ。だからすごい子いたんだよ。もう違うクラスなんだけどさ、鈴木健一くんという、6年1組にいた子なんだけど、バスでさ、日光着くじゃん。でさ、最初のさ、休憩ポイントとかで休むところはさ、戦場ヶ原なんだよ。南大山からのふもとのね、戦場ヶ原すごい広っぱがってさ、そこでなんか弁当かなんか食ったのがよくわかんないけど、そこでさ、休憩ですってさ、休憩時間があってさ、6年近くみんな缶蹴りやってね、缶蹴り。どこで缶見つけてきたかわかんないけどさ、缶蹴りやってカーンとか蹴ってさ、みんなそのいいなとか見せたんだけど、何回目かの時にさ、その蹴った缶がさ、鈴木健一くんの額にガーンって当たってさ、流血。すごいよ。鈴木健一くん2校にね、2時間ぐらいしかいなかった。そのまま返されてんの。後でね、ずいぶん噂になったけどね、鈴木くんは2校の覚えてとかあんのかなとかね、やめろ、そういうこと言ってやんじゃないよ、お前は、とか言いながらね、遊んましたけど、すごいね、いろんなやつがいるんだね。人でさ、すごいでさ、やっぱネットってすげえなと思うのが、一人さ、高校卒業してさ、デザインの勉強で、アメリカ行っちゃったやつがいてさ、で、ずっと向こうでデザインの勉強して、で、こっち帰ってきてるっていう話を、なんか誰かから聞いた。だから、大体小学校、中学校同じやつと何人かいるからさ、中学の時のやつからその話を聞いてさ、で、山田っつうんだけど、山田、なんかね、その小学校、クラス会集まって、山田空いてるのはどうしてんだろうね、探してみるよ、つって、俺中学の時の友達に、やっぱツイッターでさ、山田知らねえとか言って、やっぱわかんねえんだよね、とか思って、俺さ、Facebook 開けてみたの。で、まずさ、そいつの名前で検索するじゃん、バーンって見たらさ、何人か出てくるわけよ。で、その中にさ、渋谷のさ、デザイン会社っていうのが一個あって、で、社長なんだよ、その名前見たらさ、おいでさ、まさかなと思って、でも、会社作った年代が、1979年とか、それぐらいかなとか思って、まあ、意を決してさ、そこ、メールあったからさ、そこに、メール出してさ、すいません、実は、私こういうもんで、今、小学校の時の、同級生探します。お名前は一緒だったんですけど、もしくはあの時の山くんでありませんかってさ、返事出してさ、返事じゃない、メール出してさ、怪しいやつだと、まあ一応ね、武志軍団のっていうの書いたからさ、まあ、大丈夫かなと思ったんだけどさ、放射さ、一日後ぐらいに返事来てさ、俺だよ、山田だよ、つってさ、って、すごいね。見つかっちゃうんだね。48年前の友達がね。驚くね、ネット。ほんでさ、よしはいいのにさ、あれだよ、LINE のさ、グループ LINE っていうのができたんだよ。今さ、20人ぐらい入ってんだけどさ、同級生が。まあ、すごいね。特に女の子。もうずっと同級、クラス会が、続いてんじゃねえかっていうぐらいさ、盛り上がってんだよ、LINE が。 だって仕事帰ってさ、うち帰るじゃん。とさ、LINE のコメントがさ、178とか、お前らどんだけ盛り上がってたそれみたいなね。すごい話してんだよ、学芸会。学芸会の話とかさ、小学校3年の時に、そういえばなんか学芸会や、大きな株、まあ、みんなやだよ、よくあの大きな株ってさ、あの出演者がいっぱいいるから、あの、困らないような芝居でさ、そういうこと言ってたら怒られちゃうけど。そう、でさ、あの、大体あの、あるんだよ。あの、勉強できるやつはおじいさんとかおばあさんなんだよ。でさ、犬とか猫とかさ、あの、孫娘とかさ、あの、鶏とかだんだんなってさ、だんだん位の低いのになってってさ、最後ネズミが3匹チュチュチュって出てきてさ、一緒に株引っ張ると抜けるって言うんだけどさ、俺そのか、そのネズミだよ。ネズミ C ぐらい。ネズミ ABC の C。すごいよね。セリフ、チューチューチューが3回だけだもんね。もう、なんだろう。もう何、何もう今だったら大変だよね。もう、桃太郎がすごい、すごいだね。今ね、学芸会、桃太郎3人ぐらいいるんでしょ。どんな話になってんだろうね、もうね。見てみたいけどさ、うちの子は、なんか桃太郎やるんだ。なんかさ、親が一生懸命やっちゃってさ。そんなことらしいんだけどさ、もう物語変わっちゃうじゃねえ、それ、みたいなね。だって悪役やりたいけどさ、それはそれが、なんかその悪役があってから、ありこそ の正義の味方みたいなところがあのさ、よくわからない。みんな桃太郎。しまいにも全員桃太郎じゃねえのみたいなね。そんな学芸会やってどうすんだみたいなのあるけどさ。そう、それで、お前、豚まんお前、ネズミだったよな、とか言ってさ。豚まんでネズミで、ほとんどカピバラだよ、もう、でかくなっちゃって。やだ、そんな、ね、ネズミ。ね。面白いね、あの、なんかあの、殿も昔さ、学芸会で先生と揉めた話聞いてさ、あの、あれじゃん、ほら、画用紙でさ、動物とか作ってるじゃん。あの、動物で、狐の役とかさ、あの、うさぎの役とか言ってさ、そういうの喋るってさ。で、殿がさ、あの、好きな、あの、動物書いていけないんだって、タンス書いてたんだって、タンス。タンス書いて、額の前にタンスこうね、やって喋ろうとしたらさ、先生に、来たの何やってんだ、タンスが喋るか、バーロー、お前、あの、うさぎが喋るかよ、つってね、ぶん殴られたっていう話があるんですけど、すごいね、学芸会。なんだろうね、あれ。何の催しだったか全然わかんないんだけどさ、断片的に覚えてないよね。あの、怒られて、すごい変で、ね。変なんて言ったら怒られちゃうんだけどさ、小学校低学年の時のさ、担任の先生がさ、変わった先生でさ、上野先生って女の先生なんだけど、これさ、誰、未だにさ、誰に言っても信じられないんだけど、曲がかかるじゃん。なんでも。音楽が聞こえるとさ、踊り出すんだよ。あ、田舎っぺ大将だろ、それ。みたいなさ、風大左衛門みたいな先生なんだよ。そう、だからさ、その、何芝居で音楽がかかるとさ、演出そっち抜けてさ、踊ってんだよ、一人でね。なんだったんだろうね、あの人。あんたとね、あの先生はね、みたいなね。もうそういう話ですごい。でもね、びっくりしたのはね、あの、先生がね、二人来てくれたら、80代だよ、二人とも。84と88かなんかとさ、一人美術の先生さ、中村先生って言うんだけどさ、俺らね、まあ当然悪いことばっかやっててさ、あの、図工のさ、準備室ってあるじゃん。あそこにさ、こうね、みんなが版画やるときのさ、彫刻とかね、クラス分とか あるわけだよ。そういう、あの、美術、あのね、図工の時間で使わなきゃいけないからさ。でさ、なんか俺、その、勝手にね、あの、休み時間の中の中にいてさ、なんかこの彫刻刀切れが悪いなと思ってさ、勝手にさ、グラウンダーで歯削ってたのね。何本か、何本どこじゃねえな、十何本ぐらいやったのかな。うん。で、その中村先生に思いっきりぶん殴られて、何やってんだって。うん。その先生にね、48年ぶりにね、謝られたというね、すごい、あの頃はね、よくね、もう、殴られてましたからね、先生に。しょうがないで、こっちに殴られるさ、要因があんだもん。しょうがないよね。だからすごいのさ、今さ、ほら、先生に殴られて、うち帰って文句言うとさ、なんか PTA がどうのとか親が言い出すんだけどさ、うちらの時の親はすごいもんね。今日先生に殴られた、お前が悪いんだろって言われて、そうですってね、それで終わりだもんね。すげえ世界だ。俺は、だって忘れられないのさ、あれだよ。あの、中学の時に話なんだけどさ、池田先生っていう体育の先生がいてさ、それもさ、殴られるこっちに理由があるんだよ。あの、柔道室の掃除だったの、うちのクラスの男子は。柔道室ね、ちゃんと雑巾がけかけてさ、ほうきで履いて、空拭きして雑巾かけてってやんなきゃいけないんだけど、ずっとそこでさ、あの室内サッカーみたいなやつ遊んでたの。うん、そしてさ、わーってもう一応盛り上がった時にさ、その、あの、入り口のとこがガラッと開いてさ、池田先生が入ってきたんだよ。 全員正座ね、まず。まず全員正座でね。で、ビンタ。で、ビンタの後ね、俺のなんかね、目つきが悪かったか知らないけどね、ダンベルってあんじゃん。鉄の棒に両方に重りのついた体鍛えるやつ。あれのダンベルの重り外した芯あるじゃん。銀のギラギラしてギザギザの。あれで殴られたんだよ。ダンベルの芯で。すごかったね。頭に太巻きみたいなコブできた。長い。お前、何にもしなくてもちょんまげしてるみたいなところやって、うるせえとこ言われる。すごかったね。そんなのが、まあ、許されるってまあね、しょうがないね。こっちが、あれでさ、そういうことやってさ、怒られたらしょうがないからさ。うん、あんだけど。まあ、どうなんだろうね。まあ、今はだから先生が返したでね。なんかやるとさ、子供が調子に乗ってさ、なんか教育委員会に訴えるぞとか言うさ、そういうこと言うんでしょ。嫌なガキだよね。みんなぶん殴りゃみんな、怒られちゃうけどね。体罰。わかんないんだ、体罰と、だからね、問題じゃん。体罰とさ、しつけがさ、どこで線引きするかっていうの、やっぱさ、あの頃はなんかこう、なんだろうな、殴られる理由がちゃんとあってさ、まあ、相手を持ってってたらなんか一応おかしいけどさ。まあね、そうやってね、なんかこう、生徒のことをね、よくしようと思って殴って、まあこれ前でね、よく考えたら、その殴る方の年代になってから、そういうこと言うんだろうなとか思うけど、当時はもうね、なんで殴られるんだ。いたんだよ、一人、音楽の先生でさ、高山義一っていう先生がいてさ、木琴のバチで殴るんだよ。木琴のバチってさ、知ってるでしょ、みんな木琴の片方、木の玉がついてんの。あれ、フルショットだよ。パカーンって音がしてさ、一瞬何にも見えなくなるんで、頭ボーっとしてさ。もうそんな平気だったもんね。いい時代で昭和40年代の話でございます。これね、今日ね、こんな話してるとね、時間がいくら経ってもあってもね、足りないんで。今日はね、最近やった面白かった仕事とね、昔やった強烈な仕事の話をしたいと、また音楽どこ行っちゃうんだみたいな話だけど。そうだね、この間ね、まあブログとかにもいろいろ書いたんだけどね、岩下の新生姜、新生姜ミュージアムとこ行ってさ、そう、初めてじゃないんだよ。何回、3回目ぐらいかな、行ったの。でも、ね、きっかけがさ、岩下の新生姜っていうのが、美味しいっていうのを来てさ、やってみて、塩が食べた後の漬け汁が残るじゃない。で、それでさ、大根とかきゅうりとかさ、かぶとか漬けて食べると美味しいよっていうのを、聞いて、それをやってみてさ、うまいんだよ、確かに。やっぱ汁がうまいんだと思うんだけどさ。それをさ、こうブログとかさ、ツイッターに上げてたらさ、いきなりさ、岩下の社長からリップ来てさ、すげえびっくりしたで、おおと思ってさ、岩下ですって言われてさ、あどうも、お世話になってますみたいなさ、でさ、すごいんだよね、やっぱ社長がさ、やっぱ、ハッシュタグで岩下の新生姜とか書いてあると必ず見に行くんだって、それ、なんていうんだっけ、そのエゴサっていうのは、それやってるんですよねっていうのは、で、それでさ、見っけてもらってさ、そこからの付き合いなんだけど、で、いつかは、うちのミュージアムの、ステージ出てくださいよ、そうですね、なんて話をしたんだけど、この日にさ、実現した。そうですね、11月11日ってほら、いろんな日があるじゃん。一番はなんか、ポッキーとかプリッツの日って言うと、じゃあね、4本で。でさ、まあ、ベースの日でもあるんだよね、4弦のベース、弦に見立ててさ。それで、吉田社長はね、どうしても、新生姜の日にしたいなって、ね、4本こう並んでさ。岩下の新生姜の日にしたいんですけど、まだね、なかなかこう、知名度があってさ、で、だけどさ、すごいんだよ、何なんかね、同級生にスカパラがいいんだって。ほいでさ、スカパラも呼んで、ライブやってもらったこともあるし、一番びっくりしたのは、レーノマネスクだっけ、フランスとかのが一番有名な日本人なんでしょ、日本でトビーさんとね、ミーヤさんだっけ、で、ピンクなんだ、二人ともね。だから捕まったのかっていうところはあったけど、二人もさ、ミュージアムでコンサートやっててさ、あと、阿佐ヶ谷姉妹か。あそこもピンクだもんね。そうだ、ピンク、どんどんピンクが捕獲されていくの。ペーパーショーはどうなんだろうみたいなね。もう出てんのかな、ポスターかな、なんかあったんだけど。ライブは、ライブって言ったってね、ペーショーライブ出て何なんだろうね。ギターマンだかな、落語かなと思うんだけど。ね、面白いね。でもさ、やっぱすごいのさ、社長のお友達がね、あれだって、電話かけてくる。なんかピンクなものがあると。そう。こんなの見つけたけどどう？買わないの？みたいなね。それでさ、驚いたのがさ、ギブソンのね、ハミングバートってギターあるんだよね。アコースティックギターのさ。 これ大体もう色はさ、ナチュラルかチェリーサンバーストのなんだけどさ、すごいんだよ。ピンク、ピンクの、何、ハミングバードってさ、ギブソンだよ。間違いない本物なんだけどさ、これどうしたんですか、後塗りですかって、いや、このまま売ってたって言ってさ、すごいね、ピンク色の、何、ハミングバードって、もう社長なんか、狙われてんじゃないですか、もう、みたいな、なんかね、あると。すごい、だから、あれだってよ、プジョーかなんかのスクーター。これもピンクでさ、すごいかっこいいの。そう、あとはさ、ギブソンのレスポールでしょ。レスポールもピンクね。すごいな。ペイさん以外、あんなピンクの持ってる人は初めて会ったもんね。わあ、すげえと思ってさ。すごいね、そこでさ、で、あとね、何が驚いたってさ、萌えのあずき。知ってる？萌えあずって、萌えあずちゃん。俺さ、てっきり何、大食いで出てきた人だと思った。違うんだね。秋葉原のアイドルなんだって、弟から聞いたんだけどさ。なんかこうね、やっぱ女の子の一回、グループの中で歌ってる子だよ、つってさ。それでたまたま、大食いで、そうね、火がついちゃって、今そっちの仕事すごいやってるんです。すごかったね、びっくりしたね。一番食べたのどれぐらいですかって普通聞いてさ、カツ丼だったらさ、何杯って答えるじゃん。2キロって食べ物をね、キロ数で答えた人ね、初めてかもしれないね。すごいね、カツ丼2キロ。でもそのカツ丼だけじゃないからね、他いろんなもの食べてんのもカツ丼2キロ。すごいな。でさ、そのにもあ、なんだよ、モエアズちゃんのライブがあって、俺ギター漫談やって、それでコラボバンドがあってさ、すごいの。社長がギターでしょ、で俺がドラム叩いてさ、モエアズちゃんがボーカルじゃん。でさ、埼玉のさ、四季市のさ、四季ね、四季市のゆるキャラでさ、なんだ、カパルっているんだ、カッパの緑色したゆるキャラのカパル、これがベース弾くって言うんだよ。いやいや、ゆるキャラでベース弾けんのって言うんだけど、リハやったら すげえ上手くてさ、全然クールなの。すげえ、カパルのベースすげえクールだなと思ってさ。で、もうその即席バンドでね、演奏して3曲ぐらいやってさ。で、もうお客さんさ、相当盛り上がって、いよいよ最後のメインイベントですよ。萌えのあずき、大食いに挑戦、違うんだ。萌えのあずきの大食いに挑戦するんだよ。岩下の、すごかったよ。屈強な社員が、男の社員が二人出てきてさ、戦うんだけど、まあ、びっくりしたね。岩下のね、新生姜鍋ってことで、生姜餃子と肉団子。これが入ったね、鍋がね、一杯500グラムですよ。一杯500グラム。制限時間が15分。萌えのあずきさん、何杯食べたと思いますか？ 7 杯ですよ。すごいよね。ざっと計算して 3.5 キロ。15分で 3.5 キロは太るわけだよ。すごいね。まあ、透析行くと、まあ、5時間で4キロぐらい減るけどさ。減るけど、増えやしねえからね。そう、だからそれでもさ、岩下のさ、屈強な、男子社員2人が、まあ、こっちはさ、交代で、まあ、変則マッチはね、交代で食べるんだけど、やっぱね、15分でね、どう頑張ってもね、5杯食べてね、もう2人とももうダメで。もうだって、如実だもん。見て若いじゃん。あのさ、何 お鍋の中の具をいじってる時間がだんだん長くなるの。そう。わかるでしょ、見てて。全然さ、口に運んでいかないんだよ。具材とか。でもさ、萌えのあずきはそうだったね。7杯食べたけど、最後までペース一緒だもんね。1杯目と7杯目が一緒。すごかったなぁ。やっぱ大食いでね、出てくる人ってのは、すごいんだねっていうのを思いながらさ、見てたけどさ。で、俺もさ、最初聞いたらさ、実況がいないって言うんだよ。なんかその、社員のね、女の社員の人が実況やるんですとか言うからさ、いや、もしあれだったらやりますよって言ってさ、すごいね。俺いきなり、もう中村ゆうじさんの、ポジション。中村ゆうじさんのポジションで、マイク持ってさ、インタビューとかしたりさ、やってたんだけど、まあ、すごい。本当にちょっと、壮観でしたね、風景は。もう萌えのあずきのね、大食い。まあ、その話は今日、いいんで、このお話で随分時間取っちゃったけどさ。そう、それでさ、昔の仕事の話がいろいろこう、なんか出てさ、一番何、くだらなかったのな、まあね、くだらない仕事いっぱいやってんだけどさ、一番くだらなかったのね、 あれだね、やっぱね、元気が出るテレビの、あれ、伊豆の山に羅族が出たっていうのがあってさ、その羅族を捕まえに行くっていうのになったんだよ。羅族ね。あの子なんか多かったね、カッパ探せとかさ。俺さ、羅族を探せばいいんだけど、俺とラッキョちゃんが、あの、レギュラーの人たちと俺とラッキョちゃんがバスに乗って行くんだけど、俺とラッキョちゃん二人さ、一番前に乗せられて、ずっと後ろでさ、そのトークみたいなのやってんじゃん。だからさ、カメラは絶対こっち来ないんだよ。映さないの。ほいで、伊豆に着いてさ、で、旅館に入るじゃん。で、旅館に入ってさ、向こうは宴会やってんだけど、こっちはさ、俺とラッキョちゃん変なちっちゃい部屋でさ、ご飯あてがわれてさ、お前らそこで食ってろって言われて食べててさ、なんか変だなと思ってさ、で一晩明けてさ、じゃあいよいよロケに行きましょうっつって、はいっつってさ、準備しようと思ってさ、衣装とか探してないんだよ、 俺とラッキーちゃんので、衣装さんにさ、すいません、あの衣装がないんですけどっつったら、すいません、ギダイさんと、井出さんの衣装それですってパッて見たらさ、葉っぱにさ両面テープが貼ってあってさ、それを股間に貼れって言うわけよ。衣装だよ、それ。で、なんすかこれって言ったら、殿が来てさ、バカな、お前らが羅族だろうって言われて、伊豆の山に羅族が出た、あの羅族が俺とラッキョちゃんだったのね。すっ、怖かったね。なんか山の中にいてさ、すごいんだよ。山の中でガサガサって歩いてるとさ、下の方でさ、松方さんの声がさ、いたぞーとか、いたいたいたいたとか聞こえて、うわ、おっかねーとか言って、山の中どんどんどんどん逃げてってさ、そしたらさ、そっち絶対出ちゃダメだぞって言われてさ、国道に出ちゃったね、二人でバンって。葉っぱ一枚で。うん、で、そこにさ、原付に乗ったおじさんがバーって通りかかってさ、転倒する勢いで驚いてたよね。キャーとか言いながらさ、宇宙人が出たみたいな顔したけどさ、すごかったな。あれが今まで一番すごかったかな。羅族。まあ、いろんな役やったけどさ、羅族は、初めてだったね。初めてだったねって、まあ、散々お前ら脱いでたろって話なんだけど、もうだよ。それでもさ、ねえ、羅族どこにいるんですか、お前らだよって言われた時のね、衝撃。すごいよね。もうね、夏だったからさ、カニは食われるわさ、なんか台風の後で川増水してて、ここ落ちたら死ぬからねとか言う、わ、もうやめてください、みたいなね。まあね、言ってもテリー伊藤さんですからね、もう何考え出すかわからないじゃないですか、あの人。もう、ある意味もうなんかね、もう天才ですけどね、面白いことに関しては。もうなんか仕事もウルトラクイズもそうだけど、あの人と絡むとね、本当に無事に帰ってこられんのかなっていうね、そればっかりがもう心配で、もうスケジュール帳にね、ウルトラ、お笑いウルトラクイズって書いてあると、みんななんかこう、あれですもん、微妙になんか憂鬱になるっていうね、大丈夫から帰ってこられるのかね、これみたいな。案の定俺とかね、怪我しちゃったしさ、もう大変だよ、もう無茶なこといろいろやされた。まあでもね、テレビ良き時代ですよね、もう何度も言うけどね。え、だってそんなさ、人集めてさ、集めたとこ爆破して許されてたんだからさ、本当に爆破だよ、家ごと。間違った個体の家に行くと爆破されドーンって、すごいよ。もうバッタバタ倒れてたタレントさんが入ってて、面白いだね。もう一回なんか、もうでき、二度とできねえだろうないのな。そう、だって、殿が言ってたもんね。向こう、ロスにさ、仕事で行った時にさ、日頃どういう仕事してるかって言うんで、向こうのスタッフにさ、お笑いウルトラクイズとかさ、ガンバルマンとか見せたんだって。そしたらさ、みんな、向こうのタレントさんとかさ、スタッフがさ、声を揃えて言うんだけどさ、これタレントは訴えないのかっていう。アメリカだったら、これ億単位の訴訟問題だぞっていうね、そんなこと言われて帰ってきたぞ俺っていうので、ね、自慢げに言ってましたけども、すいません、今日またなんかね、くだらない音楽の話はね、また今度やりますんで、すいませんでした。熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダイユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダイユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。 ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん。ぜひチェックしてね。
はい、というわけでですね、8回目にして初めてこれの曲がうまくかけられました。日陰になれるお前はみたいなのがありすいませんでしたね。今回はね、ちょっとね、音楽の話とかもしたかったんだけども、まあちょっと同窓会とね、昔の、仕事の話とね、もうこの間の、師匠がミュージアムの話すっかりしちゃいましたけども。いや、なかなかね、いろんなことができて楽しいですよ。昔からよくね、昔みんなで言ってたけど、普通のサラリーマンの3倍ぐらいの人生生きてるよなみたいなね。いろんな役はやるしさ、怪獣のぬいぐるみの中に入れられて、なんか軟球で撃たれたりとか、そんなこと普通のサラリーマンできないってやらないよ、そういうことね。そう、そんなこともできるしさ、なんかね、もう暑い夏になんか、あ、そう、あの、だったね、一番俺が好きな映像としてはさ、北海道に夏が来たっていう設定でさ、あだからね、言っとくけど、だからね、季節は1月1日、元旦だからね、元旦だよ、元旦の生放送だよ。ほいで、北海道に夏が来たって言ってさ、海ペリにさ、デッキチェア出してさ、そこでハワイみたいに過ごせお前らって言われてさ、寒いなんてもんじゃないよね。初めてだよ、何、口が、寒くて、回んなくてセリフ NG 出たの。音声さんに、すみません、今何言ってるか分かんないんですけど、とか、さ、もうダメだ、北海道のね、雪に舐めちゃダメ、寒さを。ね、もう少しでも長生きして、お笑いやっていきたいと思います。どうもありがとうございました。ギダイでした。